皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第21回の今日は、日本のキリシタン殉教地その6としてお送りします。今回は北陸地方です。北陸新幹線の開通で今とっても暑い地域ですね。では早速富山県から見ていくこととしましょう。富山のキリシタン。越中の国、現在の富山県にキリスト教が伝えられたのは、さっさ成政が越中を統治し始めた頃でした。成政の家臣、小場弁当という人物が、1574年にフロイスから洗礼を受けて、家族や家来たちも信徒になったことが、フロイスの日本史に記されています。この小場弁当が誰なのか、実名が分かっていないのですが、フロイスによると、加賀藩に仕えていた内藤徳庵という上級武士の甥で、父親と共に洗礼を受けたということです。この頃の伝道は、路上で述べ伝えるというのではなく、親族や主従など、つながりのある人が関係性と信頼性を持って伝えていくというのが主だったようです。1595年、越中は前田家の治める加賀藩に編入されたのですが、加賀藩には1588年から高井茂根が客商としてやってきていました。そのため、越中のキリシタンは加賀藩と共に栄枯盛衰を経ることとなりました。富山での迫害を単独で説明するのは難しいので、先に石川のキリシタンについてお話しして、それから加賀藩での迫害のことを述べていきたいと思います。石川のキリシタン。石川県、昔の加賀の国や能登の国にキリスト教がもたらされたのは、高山右近が来たからです。高山右近は文武両道に優れたキリシタン大名で、高槻や明石を治めていたのですが、1587年に秀吉が出したバテレン追放令のせいで追放の身となりました。この高山右近の妻を買っていた前田利家は、秀吉の態度が軟化してきたのを見計らって、秀吉に右近のことを、武勇のほか茶の湯、レンガ、徘徊にも達せし人であると言い、直に招きたいとの意向を伝え、これを許されました。一方、前田利家からの招きを受けた高山右近は、禄は軽くとも苦しからず、八蘇州の一家寺建立下されば参るべしとの条件を出し、利家がそれを承諾したので、家族と共に金沢へ行き暮らすようになりました。右近の屋敷があったのは、現在金沢21世紀美術館のあるところ、城からも近く厚遇されていたことがわかります。1603年、右近は金沢に多くの人を収容できる司祭館を建設し、能登にも同時期に2つの教会を設けました。能登半島の町七尾にある本行寺には、右近ゆかりの品やキリシタン関係のものが残されています。当時能登だけで1500人ほどのキリシタンがいたというので、本当に栄えていたんですね。北国のクリスマス。1608年のクリスマス、右近は自前でご馳走を用意し、自筆の招待状を送って人々を招き、クリスマスを盛大に祝いました。盛大といっても現代みたいにキラキラと飾って騒ぐのではなく、もっと厳かで信仰深いものだったろうと私は想像しますけど、どんなプログラムだったのか詳細はわかりませんが、右近もキリシタンたちも大変感動し、恵み深い一夜となったのだとか。ちなみにこの年、金沢の教会では新しく洗礼を受けた者は140名だったそうです。現代のメガチャーチでもここまでは及びませんね。このような教勢の拡大について、1615年のイエズス会日本年報には、金沢教会は日本で最も繁栄した貴族集団であると書かれています。右近や前田家の家臣たち、またその家族が主な入信者であったため、信徒の内訳としては農民よりは武士階級の人たちが多かったのでしょう それでそのように書かれたんですね。また北陸にはもともと一向宗などの勢力が非常に強かったので、福音が入ってほんの20年ほどではその地盤を崩すまでには至らず、一般民衆にまで影響が及んでいかなかったものと見られます。ウコンが去ってから、名実ともにキリシタンの中心であった高山ウコンが徳川幕府の出した禁教令の煽りを受けて金沢を去らなくてはならなくなったのは1614年。1616年には加賀、能登、越中にキリシタン禁制の考察が出されました。しかし1623年までは領内でキリシタン摘発が行われた形跡はありません。前田家はウコンが去った後も表立ってはできないものの、キリシタンに一定の配慮をしてくれていたのでしょう。しかし家光が第三代将軍に就任した1623年からは、諸藩は幕府の掲げるキリシタン禁制、そして厳罰化の流れに盲従するしかなくなりました。1630年、高山ウコンの弟子で上級武士の鈴木孫左衛門が江戸の神田川のほとりで処刑され、越中の国にいたその家族7人も魚津の田畑川のほとりで処刑されました。これと同じ頃、金沢でも鈴木孫左衛門と懇意にしていた沢市という座頭の夫婦ら十数人のキリシタンが捕らえられ、沢市夫婦は金沢の泉野で宅建に処され、他の人たちも処刑されました。鈴木孫左衛門一家の殉教地は富山県魚津市にある魚津埋没林博物館の敷地付近、沢市夫婦の殉教地は石川県金沢市泉野の泉野桜木神社のあたりです。多くのキリシタンがいたにもかかわらず、殉教者が少ないのはほとんどの人が帰郷したからです。しかし心の中はどうだったでしょう。ウコンの時代に信仰の大きな恵みを受けていながら、それを捨てるというのは、たとえ表面的な帰郷だったとしても心が痛まなかったはずがありません。天の前に申し訳ないと懺悔する気持ちを持ちながら生きていくのは、信仰のいい人であればあるほど耐え難いものだったと思います。信教の自由が認められた世に生きる私たちが、帰郷者の苦しみもわからないくせに彼らのことを足ざまに言ってはいけませんね。ただ祈るとすれば、信じることもままならなかった人たちの果たせぬ思いを受けて、今私たちがその思いを晴らすべく元気に走っていきますということでしょうか。ここでブレイク、こぼれ話です。先ほど出てきた能登半島は七尾にあるお寺、本行寺ですが、能登に設けられた2つの教会のうちの1つがここだったのではないかと言われています。高山ウコンも暮らしていたことがあり、前田利家の四女でキリシタンだった郷姫も一時期滞在していたと伝えられています。郷姫の念持仏だったとされる小ぶりの綺麗に彩色された仏像があるのですが、一見両手を前で合わせた普通の仏様に見えるんですが、その両手を横に引っ張ってみると、左右に手が分かれて、間の空間に十字架が出てくるように細工されていました。私はこんな精緻なものを見たことがなかったので、とても驚きましたし、すごいなと思って感心しました。本行寺はそんなに大きなお寺ではないのですが、そういった工夫や細工がお寺の至るところに施されているので、キリシタンが隠れ住むというのはこういう感じだったのかなと思いました。いつ誰彼が訪れても対応してくれて見せてくれるというわけではないようなので、訪問したい場合はネットで検索して連絡してみてくださいね。ジーパン和尚という名物和尚がいらっしゃって、私は電話で 3,4 回お話しただけでお会いしていないんですけど、本当は当日会える予定だったんですけど、急な葬儀が入ったということで外出されてて会えませんでした。それでも手書きのお手紙を残してくださって、外出先からも電話をくれて、こういうものをぜひ見ていってねとか話してくださったので、ありがたかったです。 正直言うと見せてもらった中にはどうだろうなと思ってしまうようなキリシタン関連物や伝承とかもあるんですが、高山右近が日本を離れる前に書いた手紙は一見の価値があるのではないかと思いました。実際に右近の盟友細川忠興に出された手紙のその本物の方は細川家のお宝を収蔵する永世文庫にあるのですが、その手紙の下書きに相当するものがこの寺に伝わっているんですね。私は古美術や筆跡の鑑定士ではないので真贋を見分けることはできないんですが、南禅寺のお守り札の紙の裏に書かれているところが右近っぽいかもと私は思いました。もちろん私も高山右近には会ったことないのでただの想像ですけど、皆さんはどう思われるでしょうか。以上、こぼれ話でした。福井のキリシタン。福井にキリスト教が伝えられたのは高山右近の父ダリオ高山飛騨守が越前の国の北の庄現在の福井県福井市に流されたことに始まります。高山飛騨守は織田信長に逆らって謀反を起こした荒木村重に従ったため、戦が終わった時に殺されそうになったのですが、息子の高山右近がちゃんと信長に従って忠誠を果たしていたので命を許されて廃流されることとなりました。その廃流先が越前の国の北の庄で、ここに居城していた柴田勝家に預けられる格好となったのですね。ダリオ高山飛騨守は勝家の下で割と自由に生活できたようで、それで宣教師を招いて布教することに尽力しました。このダリオ高山が命を助けられたのも年を取っているからという理由もあったくらいなのに元気なもんですよね。前回アクティブシニアの話もしましたが、このダリオも相当なアクティブシニアですね。自分の家を教会のようにしていたということで、1581年巡察使のバリニャーノ神父がフロイスや日本人修道士らをここに送ったりもしています。道地に到着したフロイスは11人に洗礼を授け、そして次の日曜日までにまた9人が受洗したと記録されています。そのうち自分の家だけでは足りなくなったらしく、ダリオは自費を投じて他に辞書を購入、そこへ教会の基礎が作られました。死に際しては高槻に戻り、信徒たちに見守られながらキリシタンとしての人生を全うして亡くなりました。キリシタン時代にもこんなあっぱれなアクティブシニアがいたんですから、今の時代にもそんなかっこいい人たちを期待できるのではないでしょうか。小浜藩主京極高次。若狭の国、現在の福井県南部の敦賀のあたりですが、そこにはキリシタン大名がいました。1601年に小浜藩主となった京極高次という人です。京極高次は両親がキリシタンで、特に母親の京極マリアが熱心な信徒だったので勧められて妻と共に受洗しました。同じ頃、弟の京極高友が丹後の国宮津の領主になったので、若狭、丹後、京大阪という布教ルートが形成され、宣教師の行き来が活発になりました。さて、ちなみに京極高次の妻お初は北の庄城で亡くなったお市の方の娘で、信長の姪っ子にあたります。お市の方は織田信長の妹で、お市の方が最初の夫浅井長政に貸していた時に生まれた三姉妹を浅井三姉妹という言い方をしたりするんですが、その真ん中の次女がお初だったのです。浅井三姉妹は長女の茶々が豊臣秀吉の側室となって秀頼を産み、淀組と呼ばれるようになり、三女のお郷が徳川秀忠の正室となり、第三代将軍家光を産んでいます。なんだか複雑ですが、すごいロイヤルファミリーですよね。後に淀君が実権を握る豊臣家とお郷が嫁いだ徳川家の対立がひどくなると、お初は豊臣方の使者として仲介に奔走し、 1614年の大阪冬の陣では、徳川側の阿茶の局とともに和議を取りまとめ、両家の講和に尽力したことが知られています。しかし彼女がキリシタンだったことはほとんど知られていませんね。姉と妹の仲を取り持とうとしたということもあるでしょうけれど、両家が和解して平和な世にできないかと、そのために自分ができることがないかと奔走した陰には、キリスト教の教えがあったのではないかと私は思うのですが。福井での迫害。お初の奮闘むなしく、大阪城が火に包まれ、豊臣家が滅びると、国内に敵対勢力のいなくなった家康は全国にキリシタン禁制を発布しました。宣教師や主だったキリシタンは国外追放に、信徒を見捨てられないと国内に潜伏した指導者たちは少しずつ捕らえられ殉教していきました。福井藩では1630年や43年にキリシタン戦策が行われた記録がありますが、諸国に比べあまり厳しいものではなかったようです。キリシタンだと訴えられた人物が違いますと言ったら許されて、藩のお抱え医師になったりしていますから。なので藩内で見せしめのためにキリシタンを処刑したという記録もありません。しかしダリオの時からキリシタンがいた地域なので、各地に散らばっていった信徒がそこで殉教したということはありました。1619年に京都の牢で若狭の国出身の医師ヨハネ千歳が殉教していますし、1624年仙台でカルバリオ神父らが水牢で亡くなった時、一緒に殉教した人の中に越前の国の人町安小山正太夫がいます。同じ年秋田でも越前の国の人二人が殉教しています。キリシタン屋敷ができてからは藩内でキリシタンを捕らえると江戸送りにしたのですが、元禄年間に江戸送りになった太郎右衛門という人は江戸で家計に処されました。また1694年にも二人が江戸送りになったのですが、その後の記録がないので江戸で亡くなったのだろうと考えられています。太郎右衛門は遺灰を同郷の者が持ち帰って埋めたということで、その場所が福井県下では唯一の殉教に関連した土地だと言えそうです。さて今回は北陸の3県だけを取り上げるようになりました。新幹線が通って逃げわっている金沢城は高山右近が修築したお城だし、日本百名城に数えられる富山の高岡城は高山右近が縄張りとは、お堀や、石垣までを含めたお城全体を設計すること言うんですけど、高山右近の縄張りです。福井はダリオ高山飛騨守がシニアパワーを発揮した地で、キリシタン遺物が多く発見発掘されているところです。また金沢の郷土料理の地ぶには南蛮料理が元になっていると言われ、近江町市場で食べ歩きされている土壌のかば焼きは明治になって廃炉されてきた浦上キリシタンが考案して売ったものです。つまり北陸には伝統文化や建築物、食に至るまでキリシタンの残り画が漂っているということです。なのでもし機会があって旅行に行かれることがあったら、ぜひそういったことにも目を留めながら見てみてほしいなと思います。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。